今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2月最後の金曜日、夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、今日の日付は2月22日最後の金曜日という気がしないんですけれども、もう2月短いから、最終金曜日なんですね。皆様、もうすぐ3月がやってくるというわけです。いかがお過ごしでしょうか。さて今回は、スペインから帰ってきたばっかりの方がお客様です。お仕事忙しいというふうに言っておられますが、古都京都を目指す幼児保育医療ケア、医療的ケア児の保育に取り組むというサブタイトルでお届けします。コメンテーターは足立病院院長畑山博さんです。畑山先生、お帰りなさい。
ただいま。
お帰り長いこと言っておられましたですね。ありがとう。
すごい初めてね、こんな長く休んだのは。
でも最近よく休まれます、
うん、そんなことない、10日休んだ。でも10日休んだけど、4日5日6日はね、でも休みだったりしてるんだよね。実は病院開けたのは4日だけだったんだけど、でも周りからしたら10日もおらへん、
長みたいな感じ。ちょうど連休の時ですよね、うん、土日月と。はい、うん、まあとはいえ、
うん、
とはいえ、
いやもう本当によかった。なんかすごいこう、なんかリフレッシュできた。
どちらに行かれたんですか。
スペインずっとマドリッドから始まって、北からずっと南まで降りていって、はい、コルドバに行ってバルセロナに行って帰ってきました。
わ、
ずっとやったね全部。
あ、そうなんですか、うん、スペインっていいですよね。お、まあ、まず広い、
ね、広い。でそれはもう食べ物美味しい、
食べ物美味しい、イタリアも美味しいですけど、うん、
スペインは野菜をいっぱいあるし、はい、お肉美味しい、イベリコ豚美味しいし、魚すぐそこやろ。で安い。
お、そうですか。
安い、物価安い、ま
あ、こう気楽に食べるというそういう文化もいっぱいあっていいですね、う
ん、でスペインってね今ね、はい、決してそんな景気良くないんですよね。だから20代大学卒の男性女性のね、はい、就職率ってね 50% ぐらい。
ということは
50% 失業してる。失業してるんやね。
どっちを先言うかっていうか、まあ一緒の数ですよ、大体半分、う
ん、でもそうだったらなんか社会すごい、日本もしそんなことになったら
偉いこと
だけど、
はい、大騒ぎ。
スペインの人、
はい、
明るい、
明るい、
みんな明るい。
どうされてるんですか、その就職していない、
ね、
職業についてない若者は。
あのね、
どんな感じなんですか。
喫茶店でね、はい、だべってる、
だべってる。
あ、1時から4時までってほらシエスタって、
はい、
お昼休みなんだよスペインの人って、
はい、
朝ね比較的早くから働いて1時でもう仕事ポンと辞める。かなりのいろんなところ、お土産屋さんもそうだけど、
はい、
観光庁もそうだし、いろんなところポーンと辞めて4時まではお昼休みなんで、
はい、
みんな喫茶店にそこら辺出て行って食べり、ご飯食べたりこう、ね、はい、飲みながら昼寝したりして楽しんでる。でも多分このうちの半分は失業者なんだろうなと思いながら、
うん、あと土日もお店なんかも閉まりませんか。
閉まる閉まる
閉まる。それはあのヨーロッパ
他の、まあ、ヨーロッパ多いですよ。
ドイツでももう午後からは閉まるとか、
閉まってるとこ多いですよね、はい、でも普通お土産も、
ね、お土産物
を売ってるとこは普通土日ね開けるじゃないですか。スペイン閉まってる。
おでも、はい、
でもみんな幸せそう、幸せそうだよスペインの人って。しかもね、
はい、
タバコもよく吸ってるし、お酒もみんな飲んでるよね。サングリアか、あのワインに果物いっぱい入れて飲む赤い、
はいは
い、いっぱい飲んでるけどみんな長生き。
あ、そうなんですか。
長生きなの今はね、
長寿なんですか、
うん、長寿なんです。
スペインって
あのスペインは世界で今3位の長生き長寿国なんですけど、あと20年もしたら多分ね世界で一番の長寿国になるって言われてるの。
あ、そうなんですか。
でなんでって話をしたら、
はいはい、
まあストレスがないからやねってみんな答えるからね。
お
ないんだよ。
あ、うん、そうですか。 あの某テレビ局のモニタリングっていう番組だったと思うんですけど、うん、あのスペインは、うん、あの一人で決して食事はしないと。
あ、みんなでね。
で、あの日本は結構単食っていうか、
ね、
最近は
一
人で居酒屋も一人でとか、一、うんうん、人お一人様メニューとかあるような、そんな日本なんですけども、うん、
ないない、
スペインは信じられないと。ない、うん、でどっかで空港かどっかで一人で女性が、うんうん、食事してたら、うん、一人なのって言って、そのスペインの方が一緒にご飯食べようかって言ってくれるっていう、そういうモニタリングっていう。
分かるような気する。ナンパとは違うんですよね。
はい、
ナンパとは違うんですよ、ね、
違います、うん、一人でご飯食べるもんじゃないよっていう。
はい、ね、ね、8時からね、だからレストランなんかでもちょっと予約したいでしょ、はい、日本人の感覚から言ったら6時ぐらいに予約したいじゃないですか。
まあちょっと早めですよね。
閉まってる。
それでも
じゃあまあ仕方ないから7時からだったらまだ空いてませんって言われて、
そうなんですか。
8時から、おう、でみんな8時からご飯食べ出して、
はい、
遅いと9時ぐらいから食べ出すんだよね、晩ご飯。
結構ゆっくり食べません。
夜中までゆっくりお酒飲みながら話しながら食べて夜中まで騒いでる。
でも結構朝早いんです
ね。朝早いね。でもお昼間、お昼間そこで寝てる。
あ、そっか、うん、そこでゆったりしてるから、まあ、あの夜はそこそこで大丈夫と。そうそうそうそう。でも、うん、あの医学的に、うん、そのまあ、寝る直前にあんまり飲
食食べたり飲んだら良くないよね。
しない方が良さそうですよね。
普通はね、うん、でもずっとじゃなくて、多分最初のうち食べて飲んでしながら、あとは話してるんだと思う、ね、
あ、なるほど、うん、やっぱり話を楽しむという、そういう文化ですね。
そうすると多分人との会話っていうのはね、脳を使うし、はい、刺激にもなるし、心にも多分優しいと思うんだよね、はい、だからボケることも少ないし、はい、外にも出ていくしだよね。
あの認知症の治療なんかはやっぱり声に発するとか、
う
ん、
もう本当にそうだ。あれ
一人でパーキンソン病なんかもそうですけども、
一人でテレビを見出したらボケるっていうのが、はい、そうだよね。やっぱ
誰かと頭の中でいくら考えてもダメなんですよね。
声に出して、
はい、
で相手の反応を聞いて、それに対して返事をするっていうことが大事よね。会話、コミュニケーションっていうのはやっぱそういう意味だね。
はい、
うん、
そうすると、うん、やっぱりスペインでは、うん、あのまあ、建物がどうとか、うん、いろいろ
建物、私ね、建物大好きで、
このスペインの話こう30分できますよね。
あ、もうずっとできる。3時間ぐらい喋ろうって言ったらずっと喋れるんだけど、
はい、
スペインでもね、あ、なんかすごいなと思ったのは、
はい、
ロンダっていう崖の町があるんですよ。
私そこ行ってないんです。
崖の上に本当に崖っぷちに家がいっぱい、町ができてるの、
ええ、
びっくりするぐらい。ただそれをね、城になるんだったらいいんだと思うんだよね。だって橋を一個壊してしまったら誰もこっちに来れないから、ほら。でも
なぜなんですかそれは。
いや、やっぱり昔からそうやってこう、あの戦争があって、
まあ、スペインってね、要塞という、そんな、うん、
もうその通りだね、
イメージもあったんですよね。
スペインってね、はい、やっぱりね、あの肥沃な土地だと思う。広くてね、
はい、
気候も良くて、ね、食べ物もあるでしょ、
まあ、太陽とともにあるような、そんな、
うん、そうするとユダヤ教の人たちもキリスト教の人たちもイスラム教の人たちもどんどんどんどん入ってきて、
みんな
戦争するんだよ、うん、戦争するの、ずっと取り合いしてるの、はい、もうずっとしてるんだもん、
うん、
うん、だからね、例えばね、バルセロナなんかあれカタルニア地方って言って、
はい、
スペインなんかで異質ですよ。
なんか選挙というかありましたよね、独立運動、
独立って、
はい、
もうあの2年前ぐらいにね、あれよくわかるんだけど、
はい、
イギリスで産業革命が起こって、世界中にわーっとこういろんな産業が変わった時に、バルセロナだけね、産業革命取り入れたんですって、
はい、
カタルニア地方、あ、ここだけだからどんどん文化が
進
ん
で、一番こう産業が回ってるっていうか、うん、そうそう、税金も一番払ってる、
スペインの中では都会ですよね、
はい、
だからここがすごいお金を儲けたと思うんですよ、だから自分たちはこんなに、ね、税金払ってるのに、
そうそう、
っていう思いが
一番払ってるっていう、
うん、しかもカタルニアはスペインの中で最後に、ね、合併されたんだよ、戦争で負けて、もともとスペインじゃなかったのに、自分たちはスペインじゃなかったのに、はい、スペインに併合されたと、うん、税金も払ってると、はい、もう出たいっていうのがね、カタルニア地方、バルセロナなんかあるんだよね、
はい、
でもいつもしてるもん、
してるもんと、
で出る、私たちが行ったところもデモしてた、
あ、デモをしてた、
独立の、
あ、デモをしてた、
うん、旗を持ってね、はい、デモしてましたね。
それは歴史を知れば、
そうそう、当たり前だよね、
ごもっともっていう感じ、うん、
で
その気持ちは分かります
って、でも、
はい、
聞いてると、
はい、
もうやっぱりあの2年前にカタルニアは独立するんだってやった途端に、
はい、
だってほら、独立するってことはだよ、 EU からも出るってことやからね、
ス
ペインじゃなくなるんだから、うん、スペインじゃなくなるんだから、うん、EU には加盟できないもん、
はいはい、
じゃあさ、
はい、
EU の中で商業してる会社とかは全部困るわけでしょ、
うん、
だ途端にバルセロナからいっぱい本社を移転してんだよね、 コルドバとかマドリードに
運動が
起こってから
盛んになってから、
うん、でも3000社ぐらいだからね抜けてるんだって。だからこれから多分もっと会社就職するとこなくなるし、
はい、
税金減るから、そう考えたら独立なんかできないんだよ今のイギリスが。ちょうどそうでしょ。
非常に困った状況ですよね。
でしょ、同じことは起こるよね。
そうするとやっぱり EU に加盟しているっていうことは、う
ん、それは大きいでしょう。人も自由に行き来するし、
はい、
本当に独立してしまったらね、そこに人の行き来なくなるし、物の行き来なくなるし、会社のその営業もできなくなるもんね。大変ですよ。
そのあれですよね、そのイギリスにしても、うん、その一瞬の、
うん、
あの心のこの惑いというか迷いが、
うんうん、
やっぱり
いろんな意味であるんだと思うんだ。もうこんな嫌だと思う、はい、出たいって、
あの移民がこんなにあのやたらお尻を寄せてくるのは困るとか、うん、嫌だとか、うん、
あるけど
普段のその気持ちがそうさせたっていうことでしょうかね、う
ん
う
ん、よくあるじゃない、家の中でもね、はい、もうお前もう出てけって子供に言うこともあるし、奥さんに出ていきなさいって言われることもあるだろうけど、まあでもやっぱりね、はい、一緒に住んどかないといろいろ困るかなと思うでしょ。
まあある意味あの似てますよね、その家庭というのと、
うん、
だと
思うよ。もう近いからいろんな問題あるけど、
はい、
でもそこにはやっぱりね、落ちどこ落としどころを見つけて一緒にいることも大切かなと。
やっぱりそういう変える場所がある、
うん、
なんとなくこう守ってくれる何かがあるっていうのは非常に安心感、うんうん、安定感、
ね、でもそのロンドンに行った時にね、はい、ロンドンっていうのは、ね、闘牛がね始まった町である、ね、
あ、そうなんですか。で
闘牛場も見させてもらったの。
でそこでその南の方ですか、
うん、南の方に降りたところ、うん、はい、でね、なんで闘牛ってね、牛ってね、
はい、
もともと草食動物じゃないですか、
はい、
おとなしいやろ、
はい、
牛っておとなしい動物です。
自ら怒ったりはしませんよね。
あれがどうして闘牛に変わるのかって話をね聞いて、
は
い、
戦う牛になるのか、
うん、そうそう、あの優しいお牛、
はは、あの草をはんでいる
ずっと張ってる、はい、あの牛をどうやったら闘牛に変えるのかっていう、闘牛の近くにそういうとこがあるんですよ、
はい、ああいう荒々しい牛になるのか、
うん、説明聞くと、
はい、
牛の群れの中からオスの牛を一匹を連れてきて、
はい、
まずね群れから孤立さすんだって。
へえ、
そうするとね不安になるんで、
はい、
うん、で孤立して今度ね狭いとこに入れる、
はい、
じゃあ緊張してくるん、
はい、
ほんで孤立して不安になって緊張してる時に、
うん、
最後にあの観客のいるところにボンと出すと、あのうわっっていうので、
はい、
爆発するんやってね、その不安が。
あ、
であって暴れ出すんで、
へ
え、で動くものを見たらそれに突っかかっていくと。
あらまあ、
すごいでしょ。
そうすると決して荒々しい、
うん、牛じゃ
ない
けども、もう本当は弱々しくて、うん、本当は静かなものをああやって闘牛に変えて、
ひどい話ですね。
ひどい話やけど、
そういうも人間もそうなんだと。
そう、いじめってね、
はい、
社会の中で誰かをポンポンってちょっといじめて、そうするとちょっと辛いから引きこもって、ずっと引きこもってるうちにだんだんこう不安になってきて緊張して、そうすると家の中で暴れたりとか外で急に暴れたりって言ってるから、今の日本の社会の中でそういうその、ね、引きこもりの問題って出てくるけど、
はい、
もしかするとだよ、一番最初はその人たちが引きこもる原因を何かね社会が与えてると。だから日本全体がもしかするとこう闘牛を作ってるような社会になってるかもしれないなと思いながら話を聞いてて、
すごいですね。
もう本当にそう思った。ああ、じゃあこれって引きこもりをどうかしようじゃなくて、やっぱりいじめて誰かをこうポッと来なくなる、仲間から外れるっていうのを抑える方法を考えた方が、原因はそこやからね、いいんじゃないかなって思ったな。
そうですね、その牛がのあり方が私たちに大切なことを教えてくれてると
、
うん、
それはひどいなと思いながら、
はい、
でその闘牛場の横にレストランがあって、あのテイルを食べさせてくれると、尻尾、その闘牛場で亡くなった牛の尻尾がそこに保管されて、そこで食べれる、
マジですか、それ、う
ん、食べたらまたこれが美味しいんよ、コラーゲンいっぱいで、
それちょっとなんかお話の続きとしてはなかなか辛いお話で、
うん、そうやね、
美味しかった、
美味しかった、
牛のテールが、
うん、美味しかった、
そうでしょうね、そのこうついている、
うん、
ポロポロっとした感じが美味しかったんですね、うん、きっとね、
そ
う、まあ、これはあれですね、
うん、
あのきっと講演されることが、
うん、
あの多々あるかと思いますけれども、うん、やっぱりそういう、こういじめとか何かの原因は、
うん、もしかすると
そういうことを例えに挙げるとすごく分かりやすいですよね。いや
私もそう思いながら、あ、これっていじめやなと思いながら本当にそう思ったの、
はい、
引きこもりだ、
無視したり、うん、孤立させたりすることがやっぱりそういう問題、うん、社会問題を生むと。
だからスペインはもしかしたらそれからみんなに声をかけてご飯一緒にしようってなってるんかもしれないね、はい、
あ、そうですね。だからこう、だからこそこうみんな楽しそうで、
長生きで楽しそうで、
長生きもすると、
失業率高くても大丈夫と。
はい、スペインのお話で15分が経ちましたということで、
最初の導入長いね
導入長という感じなんですが、さあお留守の間に日本ではいろんなことが起こりました。もうちょっと休憩せずに参ります。
池江さんね、
そうなんです、
びっくりした、もう本当にびっくりした。
池江理香子さんが、うん、白血病、
うん、はい、ね、
その池江さんがということでびっくりもしましたが、うん、やっぱりそういう、こう若年層で、うんうん、白血病になる、うん、
ありますよ、
方がたくさん、うん、
産婦人科の、ね、
いるっていうことに
驚きました。産婦人科の本の中にね、はい、ちゃんと聖書の中に、
はい、
若年の女性が生理が止まらないってきたときは白血病を疑うっていうのがちゃんとあるの。
あ、そうなんですか、うん、
つまり白血病って病気は血液だから、ほら赤血球ってね、はい、酸素を運ぶものと白血球って言って、はい、免疫を担当するものと血小板って言って血を固めるの、主に3つあるんだよね、
はい、
血球
成分として。
そうそうそう、はい、でその白血病っていうのは白血球が癌化してどんどん増えるの、
はい、
これね異常に増える。でもう骨髄の中を全部白血球になってしまう。しかもね、正常の白血球じゃなくて異常な白血球だから免疫応答できないような、あんまり働かないような白血球ばっかりなんだ
よ。あ、
だから風邪に引きやすくとか、
白血球増えたらいいじゃないかというんではなくて、やっぱり
風邪にも引きやすくなるけど、
正常な白血球とは病気もしやすくなる、形が全然違う、
うん、違うから。でもっと問題は、はい、体に酸素を運ぶはずの赤血球も作られなくなるから、すごい貧血になって、はい、体に酸素少ないよね。だから池江理香子さんもほら、その前の記録がえらいひどくて、
そうですね、疲れが2ヶ月ぐらい、
そうそう、はい、疲れがなかなか取れないって言ったのは、はい、多分貧血からなんだよ。
高地トレーニングのせいかなというふうに本人は思われ、そうそう、違うということですね。で
もう一つは、はい、血小板って言って血を固めるはずのものも作られなくなるから、はい、出血しやすくなるんだよ。
そうです
か。歯磨きして出血して鼻血が止まらないとか、うん、生理が止まらないって言って来ることがある。だから生理が止まらないってきた時は、
はい、
例えばだよ、30歳40歳になったら子宮筋腫があったりポリープがあったりするけど、はい、10代で生理が止まらないってきた時は一応白血球も疑うべきっていうのがあるんだよね。
ああ、そうなんですか、うん、はい、まあ、そうすると、
うん、
池江さんが、うん、それをこうブログか、うん、ツイッターかで、
うん、言ってね、
発表されて、うん、骨髄バンクへの登録が、ね、まあ、非常に問い合わせが、それまではもう日に何件かっていう、うんうん、まあ、それは皆さんがこう自分の問題を共有したということで、
初めてね、
はい、
そういう方法があるっていうのが分かったから、
はい、
すごい良かったと思う。
はい、
本当に良かったと思う。
そうですか。
有名人が乳がんですってそう自分でカミングアウトしてもらえると乳がん検診率増えるし、はい、乳がんの初期の人見つかる人増えるからね、ただ骨髄バンクってね、やっぱりなかなか敷居高いんです、はい、例えば本当にマッチングしたら入院して骨髄を取らんといかんね。
それが痛い、
全身麻酔をして、ね、全身麻酔をせんといかんし、
はい、3日ぐらい入院するんですよね。
そう、入院せんといかんでしょ、
はい、
で取らんといかんでしょ、うん、で痛みもあるでしょ、
はい、
だそれ
大変痛いと聞きますけども、
まあ麻酔はするけどね、でも会社も休まんといかんし、そんなお金誰が出すねんって話やね、
あ、はい、
でしょ、ボランティアやからね、はい、だそういう意味では登録しても本当にマッチングしてじゃあどうか知ってくださいって言った時にやっぱりできませんっていうこともあるんだよね。
ああ、せっかくその何番分の1の確率であ
っても
適合したけども
ダメと、
それに応えられないということも多いと。
で、はい、最近は再対決バンクって言って、
はい、
赤ちゃんが生まれた時にへその中にねまだ血液残ってるね。へそのほら切るってあるでしょ、うん、赤ちゃん生まれてお母さんと話すとへそのポンと切るじゃないですか。
普通どうされるんですか、へその
を。もうここにクリップ2つピッと挟んで、はいはい、その間ポンと切るだけ、
はい、
もうそれで終わり、
はい、
だけど
その中に再対決があるんですか。
そうそう、切ったとこじゃなくて、
はい、
胎盤とへその の中にまだね 150cc ぐらいの血液が残ってるの。
おお、
うん、でそれはもともと捨てたなんだけど、その中には ES 細胞って言ってどんな細胞にも変われるような細胞があるんだよね、はい、
それあれですよね、山中伸弥教授
の、うん、そう、 iPS と同じですよ、
はい、
同じ、
はい、
同じ、あれと同じように多能性の幹細胞があって、あれをうまくやればその骨髄移植をしなくてもあっから作れると。あそこから作れるんです。
あ、そういう うことなんですか、うん、
そうなの、そうなの。だから再対決で
再対決入ってるんですね、
移植をしよう。だってほら赤ちゃんってまあそういう意味では何にでもなる、もともと一個一個の卵だね、卵がどんどんどんどん分割して赤ん坊になるでしょ。あれと同じような細胞が胎盤の子に残ってるんだよね。私たちはやっぱりその病院で赤ちゃん生まれた時に、はい、お母さんにお母さんこの中に少し血液残ってるからこれをあの再対決バンクに登録していいですかっていう風にね許可をもらっていいですよって言われた人は、ね、全部登録していってるの。
まあ、あの伺っておりますと、うんうん、それは断る理由は全くないということですね。
そうそう、ないね、
本来捨てるべきものの中にある血液再対決を利用させてバンクに登録していいですかっていうことですよね。
すごいやろ。
これは今までしてなかったんですか。
いや、なかなか技術的に難しかったんだよね。たくさん取ることが難しかった。でも、はい、最近はあのちゃんとそういう技術も確認出来上がってきたんで、はい、なるべくやろうと。で100万人生まれてるんだから、じゃあ、まあ、極端な話言えば年間100万個のその
赤ちゃんが生まれるということは、
うん、はい、100万種類の、ね、はい、細胞を取れるかもしれないっていう話やもんね、
はい、
うん、
そう、何にでも変われるその ES 細胞がたくさん含まれているということは、うんうんうん、それはその白血病の際にも
使えるわけやね。
使えるということですか、
うん、そうなの。
骨髄液と同じように、う
ん、同じように使えるね、
はい、
うん、あの血液型ってあるじゃないですか。私たち輸血をするときにね、はい、A 型とか B 型とか O 型とか AB って言うでしょ。
AB です、
うん、あれね、はい、赤血球の表面についてるタンパク質で分けてるんですよね。赤血球があって、はい、その上に例えば三角の印があったらこの人は A 型だよって、
はい、
丸い印があったら B 型だよって、はい、A と丸と三角両方あったら AB 型だよって、はい、何もなかったら O 型だよって分けてるの、
はい、
でも実は白血球にもそういう型があるんだ、はい、HLA って、 あれが合うか合わないかっていうのがすごい大きいんだけど、
はい、
再対決の中はどっちでも、まあ、あんまりそのあんまりこう拒絶反応を起こしやすい起こしにくいものがねまだあるんだよね。未熟だからあんまり白血球の方も赤血球の方もはっきりしないものがいっぱいあるんだ、
はいはい、
うん、だからもしうまく再対決がこうやって保存できれば、
はい、
そっから
それを輸血
できる、
輸血すると、でも型は調べた上での輸血ということですか、う
ん、
当然
もちろんもちろんしますけど、はいはい、そんなに骨髄ほど強く、はい、あの未熟だからね、まだ赤血球の元の白血球の元
何でもなり得る可能性があるということですか。
そういうことですよね、
それは素晴らしい
でしょ
ことですね、うん、
だから骨髄移植はやっぱりすごくハードルが高い、ドナーって上げる方がハードルが高いから、
はい、
そうじゃなくてあの再対決から上げると、白血球のそのまだ未熟な白血球がいっぱいあってね、これから分化する白血球がいっぱいあるから、
はい、
それを上げようっていう話になってたね、最近はね、なってるんだよね。
そうなんです
ね。で、私もたくさんやってるんですよ。
あ、そうですか、う
ん、ね、年間600人ぐらい生まれるけど、はい、1割ぐらいの人がちゃんとこう、はい、うん、みんなやってくれるんだけど全部はできないんだよね。でも、
はい、
ちょうど1割ぐらいの人がバンクに登録できるぐらいたくさんあって、
あ、技術的にも、まあ、人員的にもそれが可能という、
うん、そうそうそう、
まあ、全てができればもっとそういうい
いけど、
いろんな病気の方に
やっぱり、ね、少ない人、赤ちゃんちっちゃいとか、
はい、
あるいはその胎盤残ってる血液が少ないとかで、
はい、
みんなやりたくても全然できないんだけど、
はい、
まあ、1割ぐらい、ちょうど150例ぐらいはできていってんだよね、毎年ね。
そうなんですか。
うん、だからこっからもしかしたら池江さんに会うのがあるかもしれんね、
は
い、そうだったらいいね。
本当ですね、
うん、だって、ね、だって考えて、
はい、
自分の子供が生まれると幸せやろ、はい、でも生まれてそれの子の再対決で、はい、もう一人誰かが助かるかもしれんと思うのはすごい幸せだよね、はい、
そうですよね。
こんなないもんね。
はい、そうですね、
うん、
あの多分量的に再対決ってあの限られた量ですよね。だけど、
う
ん、その中にはこう ES 細胞が
もそうだし、白血球もそうだし赤血球もあるし、はい、未熟なものもあるわけよね、
はい、そこから、うん、
増やしていって
どんどん増える、
そう
ということですね、
う
ん、
そうです。
そうすると、まあ、再対決という少ない量でも、
うん、
十分大丈夫、
大丈夫、
役に立つと、うん、一人の命を救う可能性が大きいということですね。
そうそうそう、いいよね。
なんと残り時間5分となりました。
こっからだったのね、今日は。今日は医療的ケア人じゃなかったっけ。
そうです、はしかが流行ってます。
流行ってるね、
はい、まあ、ね、これなんでこうなったんでしょうか。
ワクチンやね、ワクチンのせいやね、
はい、
あの世界的にはしかなんかあんまりないんですよね、ワクチンしてるから。もう小さい時にワクチンみんなしていくね、
あの一時はなんか日本が、あのハシカをこう輸出国みたいなことがあったらしいですね。
あれね、ハシカとか風疹って子供の時に私たちの世代はみんなしたんですよね、
はい、
みんなしたので、かからない人も、あの予防接種したんだ。
したんでしょうね、きっと。
したんだ、はい、でも予防接種で予防接種でやっぱりね、ハシカを発症したり風疹を発症したりする子がやっぱりある程度の頻度でいるんですよね。あれ生ワクチンって言って、ウイルス非常にウイルスを弱くして弱毒化したワクチンをするんだけど、
しかもそうなんですか。
そうなんです、そうなんです、はいはいはい、でもやっぱりそれに感染する子がやっぱりいるんです、ある程度の頻度で、
はい、そうワクチンを、あの接種したにもかかわらず
じゃなくてワクチンでかかってしまう。
ああそうなんですか、
インフルエンザってほらインフルエンザのウイルスじゃなくて、はい、インフルエンザの一部をこう入れるから、あれでインフルエンザにはなりません、
はい、
うん、でもハシカとか風疹のワクチンっていうのは
弱毒化した
生ワクチンの、はい、生のウイルスを入れるんで、はい、非常に稀に感染することがあるのよ、
はいはい、
風疹のワクチンをして風疹にかかったり、ハシカのワクチンをしてハシカにかかる子がいるんだ、
ああそうなんですか。
それでやっぱかかったために、はい、子供に障害が出たっていう例がやっぱあるんですよね、はい、そうするとみんなもうね、いやそんな絶対嫌だになってしまうし、訴訟が起こるし、はい、で国はねちゃんと説明せんというかね、そういうことも非常に稀にあると、であった時は国は全力をかけてサポートしますって言えばいいのに、訴訟を起こされた途端にもピッとやめてしまった。で今になって
子宮頸がんワクチンも同じやということですね。
同じ、はい、だから世界中で例えばほとんどハシカもないし風疹もないし、はい、子宮がもうなくなってるのに、はい、日本でだけはこうやって残っていってるね。
ああ、
ひどいでしょ。
そういうことですか、
うんうん、
だからなんですね。
だから厚生省が悪いんだと思うよ。
あ、
国のやっぱりこうシステムが悪いんだと思う、
うんうん、そして、まあ、やっぱりかかって亡くなったら、うん、あの誰かにもう訴えたくなるというのはよくわかりますけれども、うんうん、やっぱりこの制度としては、うん、やっぱりそれではなくてやっぱりちゃんと全体を
見て
しないとだ、うん、制度化しないとダメだということです ね、
そうですよね。
さあ残り時間がなくなりましたが
またじゃあ次の時に。
本当ですね、
はい、
はい、ですね、3月21日に世界ダウン症の日、
うん、
これがあるそうですが、うん、この御所の森保育園で、うん、何があるんでしょうか。
24日、
はい、うん、3月24日
に、あの、まあ、できたらね、
僕の体はこういうこと、
そうダウン症の人たちも集まってもらって、
はい、
ダウン症って
言ったら私去年そういうこと、
そうやりましたよ。去年もやりました、
はい、
あの開演の前にの、
はい、
今回も同じように、まあ、年に1回こうやってみんなでいろんなことをやってみようと、はい、で世の中にはたくさんいろんな人がいて、まあ、ハンディキャップがあったりなかったり、幸せだったり幸せなかったり、いろんな人がいるから、まあ、みんなで集まって、
はい、
まあ、楽しいこう子育てしようとかね、楽しい人生をこう見てみようっていう企画ですよね。
はい、わかりました。
ぜひ来てほしいと思います。
さあそろそろエンディングの音楽が欲しいところですが、はい、ちょっと要求しました。はい、ですね、うん、まあ、足立病院はその病児保育、医療的ケア児の保育、うん、この今日最初にご紹介しましたように、うん、やっぱりそれをこう積極的にパイオニアとして取り組んでらっしゃる、
はいはい、
まあ、そういう保育園であり病院であるということで、はい、いろいろ問題があるようですね、
うん、
この話はじゃあ次回ということで今日はいろいろ、
スペイン長かったね。
いや、
スペイン長かったね
、はい、いや再対決バンクの話は非常に、うん、いいね、皆さんの参考に、
お産赤ちゃん生まれるときはぜひ、
本当ですね、
ぜひ言って、
私もぜひ
できますって言ってじゃあ次ぜひ、
わかりました、ありがとうございました、はい。